水野さん、
はい、
ゴールデンカムイっていう漫画、
うんうん、
面白いですよね。
面白いですね。
僕もめちゃくちゃハマっちゃって、
はいはい、
すごいなと、うん、ほんでアイヌについてちょっとそれで興味出たんですよ。
お、はいはい。
だからこの間調べてたんですけど、
はい、
したらね、衝撃の事実分かったんですよ。
衝撃の事実、
はい、なんと日本の地名、
はい、
全部アイヌ語由来なんですって。
あ、いや、そんなことはない。
マジでめちゃくちゃ全部、富士山とか阿蘇山とかの富士とか阿蘇も全部アイヌ語由来なんですって。
あ、それね、俗説。
え、でもめっちゃ説得力ある説僕ネットで見つけたんで、
はい、
多分合ってると思うんですよ。
はい、
ネットに書いてあったんで、インターネットに書いてあったから、
はいはい、
多分真実だなと思います。
信憑性が高いと考えてる
だと思いますね。いや、説得力あってさ、
はい、
富士山って活火山だったから、
うん、
火の神を意味するアイヌ語のフチと名付けられて、それが富士になったっていう説が、はい、ちゃんと学者のね、ジョン・バチェラーさんっていう人が言ったらしいんで、
はいはいはい、
これもうマジです。
いや、俗説って俺聞いてるんで。それでも、
でも水野さんそんな詳しくないでしょ。え、僕北海道出身ですよ。
あ、
地元がアイヌゆかりですよ。僕の方が詳しい。詳しいし、
まあ、確かに僕もそのアイヌ語についての知識は全然ないので。
あと僕ゴールデンカムイ読んでますから、愛読してますから。
俺も
僕の方が詳しい。あの、僕の方が好きだから多分。俺の方が詳しいぞ。アイヌについて
ちょっとね、確かに論爆したいんですけど、
うん、
僕もなんか正しくない俗説だとは聞いているものの、
はいはい、
どう間違ってるのかもよくわからないので、
うん、
今回ですね、アイヌ語の専門家に
お、
ゲストで来ていただいております。
あ、じゃあ僕の正しさをちゃんと教えてくれるわけですね。その専門家がね。
どっちに転ぶか、ちょっとまず聞いてみたいなと思います。まだわからないわけですね。ということで、本日来ていただいたのは、アイヌ語の専門家である言語学者の中川博先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、改めまして、アイヌ語のご専門の中川博先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、でもね、アイヌ語の専門家っておっしゃいましたけど、
うん、
言うて僕やっぱゴールデンカムイ愛読してるんで、
うんうん、
下手すると僕の方が詳しい可能性ありますよ。めちゃくちゃ読んでるんで。え、先生、読まれました？
ご愛読いただきましてありがとうございます。私、そのゴールデンカムイのアイヌ語の監修者です。
監修の先生なんですね。
はい、
ということは、ゴールデンカムイ読んでる僕の方が詳しいということは
なさそうですよね。
いやいや、もしかしたらあなたの方が詳しいか
もしれない。あ、そんなことはないの。
優しい。
ということでね、改心した堀本さんと一緒に、うん、まあ、今回はゴールデンカムイがより楽しくなっちゃうアイヌ語の話を中川先生に聞いていきたいと思います、
はい、
堀本さん、先ほど改心してましたけれども、
うん、
どんな話でしたっけ。
日本の地名はすべてアイヌ語由来らしいですよね、
うん、どこに書いてあったんですかそれ。
怪しい雑学本とか怪しいインターネットのサイトとかに書いてあります。
怪しいって言っちゃってる。
怪しいインターネットのサイトに書いてあるってことは真実ってことですよね。
学問ってそういうものじゃないんですよね。
査読付きの論文よりも怪しいサイトに書いてあることの方が信憑性が高いと言われてますよね。
高くないですね。全然高くないですね。基本中の基本なんで。
あ、じゃあこれ違うのかな。富士山の富士、さっきも言ったんですけど、火の神を表す富士から来ていて、
うん、
活火山だから、まあ火吐いてるから、
うん、
っていうことらしいんですけど、
なんかそれっぽいですけど ね。
これだからそれ聞いて説得力あるな、間違いないと思ったんですけど、
う
ん、先生この説はどうですか。
まあ単なる語呂合わせですね。
切ないね。
え、俺が入れ上げてた説、単なる語呂合わせだった
ね。
どういうことですか、語呂合わせというのは。
っていうのはね、その今おっしゃったように、フチっていうのはアイヌ語で確かに火の神、
うんうん、
火の神を指してるんですけれども、
合ってますよ、はい、
これに関しては、金田一京介というね、アイヌ語学の、基礎を築いた、この人がもう90年も前に、反論していて、
90年前に
反論。え、らい古い説、俺もしかして持ってきてる。
うん、でね、どういうことかっていうと、その日本の上代の波行音っていうのは、
はい、
P あるいは F ね、パカ、うんうん、ファカね、そういう音であったっていうのはかなり通説になっていますよね。ご存知だと思いますけども
。昔とか、ゆる言語ラジオでもたびたび出てきてる話かな。
上、
う
ん、はい、代とかだと P 音になっていたと、
うんうん。藤原がプジパラだった。
プンディパラとかそんな感じの音だったっていう話ですね。うん、
みたいな話
だ
った、ね。つまりね、H の音なかった。そこに、フチみたいな H で始まる音が入ってきたら、
うん、
それは K で取り込んだはずだと。だから、富士山じゃなくて、富士山になってなきゃいけない。
漢字の漢の字とかだって、うん、まあ読み方として漢みたいな音が、うん、中国の方ではされていたんだけれども、
はいはいはい、
日本に入ってきたタイミングでその歯の音がなかったので、かっていう風に読まれたみたいな話が。
漢字になるべきものが漢字になった。
みたいなことがあるので、H がまあ K に変わるっていうのが、当時の日本語にはあったっていうことなので、そうするとこう、富士山みたいになったんじゃないかっていうお話ですよね。
なるほど、なるほど。ああ、うん、めっちゃそんな感じしますね、なんかね。
うん、
だから、これ俗説だなっていう証拠になったわけですね。
うんうん、
ただまあ、これはね、言語学やってる人には、 まあ分かりやすい説明なんだけど、うん、一般的にはあんまりよく分かんないよね、
うん、
でむしろ火の神をアイヌ語でフチっていうんだから、それが富士は火山なんだからフチから富士になったっていう方がよっぽど分かりやすいし、うん、
面白いし、
うん、確かに音素風は空に映ってるはずだから、うん、富士山は成立しないですよって説明って難しくて面白くないですね、うん、
音韻師のね理解がないと厳しいですよね、
うん、そう、ふって音なかったんだって言われてもねピンとこないから、
はい、だから未だにそのバチラー説っていうのがあちこちにこう氾濫しているわけね。
悲しいですね、はい、面白い方の説ばっかり有名になっちゃって、うん、正しい方のことは広まらないんだ。
で私はそれとはまた別の説明の仕方で富士山はアイヌ語起源ではないって言えると思うんですよ、うん、
はいはい、
それはねアイヌ語の地名っていうのはそもそもその土地の特徴について言っている、例えば大きい川とかね、うん、それから崖の上とかね、行者ニンニクが生えてるとことか、うんうん、そういう要するに固有名詞っていうよりはそこの土地の説明なんですよね、
うんうんうん、
だから同じような特徴を持っているところは同じような名前がついてるわけ。
なるほど。
イメージはハゲ山は全部ハゲ山って呼ばれるみたいな。
だから火山に対してフチって名前をつけるっていう習慣がアイヌ語にあるんだったら、北海道にも火山たくさんあるんだからね、
うんうん
うんうん、北海道のどっかの火山がフチって呼ばれててもおかしくないはずでしょ。あ、そうです
ね、同じ法則で名前を全部つけるんだから、うん、北海道の火山もフチになってるべきですね、う
んうん、ところが北海道にフチなんて名前の火山は一つもないわけ。
うん、
でむしろね、国後島にチャチャ岳っていうのがあるんだけれども、はい、そのチャチャ岳のチャチャっていうのはおじいさんって意味なので、
うんうん、
漢字で書いてもおじいさん、
う
ん、おじいさん
竹、ね、じいじい竹とか言ってチャチャ岳ですよね、
うん、だからおじいさんはあるけどおばあさんはいないわけよ。
おばあさんっていうのはだから、フチは火の神も指すし、ね、うん、おばあちゃんのことも指すんです
よ。あ、そうそうそうそう、
ゴールデンカムによく出てきますからね、
うん、そうだね、おばあちゃんのキャラクターによくフチって言ってるね。そうそうそう、
だからフチ、おばあちゃんとか火の神を指す言葉は活火山には使われないけれども、
うん、
おじいちゃんっていう名前で呼ばれてる活火山はあるっていうのがここまでの状況の整理ですかね、
うんうんうんうん、はい、そうですね。ということでね、要するに北海道と同じ付け方、つまりアイヌが確実に付けた付け方と同じ付け方をしてるってことでアイヌ地名っていうのは判断できるわけね。
はいはい、
うん、それに全然合ってないから、だから富士山がアイヌ語起源である可能性は非常に低い。
なるほど、うん、統一された命名規則っていうものを導けば信憑性ある説かどうかちゃんと分かるっていうことですね、
うんうんうん、
ダメですよ水野さん、そんなキャッチーなだけの語呂合わせを信じたら、ね、よくないですよそういうの。その怪しいネットのサイトから持ってきたやつ信じちゃダメですよ。
俺は俗説だって言いましたって論爆はできなかったけど俗説だとは言いましたよ僕。
ああ、そうでしたっけ、うん、まあ、ちょっとやっぱね、言った言わないの争いになるから証拠がないから
あるあるあるある撮ってるから今めちゃくちゃ撮ってますから。
まあ、でも、うん、富士山に関しては確かにおっしゃる通りだなっていう気がしたんで俗説でいいと思うんですけど、
はい、
阿蘇山のね、
はい、
阿蘇
だいぶ南まで行きましたけど ね
九州だからね、はい、熊本までなんかアイヌ語入ってきてるらしいっていう、これまたキャッチーな話がありまして、
はい、諦めてないんですねまだ、
うん、いやこれはもうアイヌ語ですよ間違いないですよ
富士山が否定されたのにより南の阿蘇は信じられてるんですね堀本さんの中で。
間違いないですよ、もちろんもちろん、いや、はい、だってねこれも説得力ありますよ、
はい、
阿蘇の阿は燃えるで蘇は床、
うん、
ということで、あのカルデラ地形じゃん、あの熊本の阿蘇山のあたりって、はいはい、だから、まあ、燃える床っていう感じめっちゃしますよね、
うんうん、
だからすっごいこれも説得力あるなということで、先生これはどうですか、 H 音使ってないし、うん、今度こそこれ問題ない、うん、正しい説なんじゃないでしょうか。
これはね語呂合わせにもなってないです
あ富士山以下、うん、
悲しいね、
語呂合わせにすらなってない説俺持ってきたんだ、
う
ん
う
ん、
どういうことなんでしょうか。
これはね、アが燃えるっていうのはさっきのバチラーのね辞書に書いてあるんだけれども、
じゃあいいですね。
ところがね、アが燃えるなんていう意味はね本当はないのよ。
え、
で、うん、多分ねアペってのが火って意味なんですけども、
ペ、
はい、バチラーはこれをアとペに分解して、ペってのは物って意味なのね、
うん、
でアペが火でペが物だから、
あ、燃える、
燃えるって解釈して燃えるものっていう風にしただろうなと思うわけね、うん、
妥当そうな解釈の感じしますよね。
ところがね、ペっていう言葉は子音の後ろにしか来ないので、つまりあって母音でしょ、
はい、
あの後ろにこのものっていう単語が来たらば、あっていうね形にしかならないんですね。
あっぺみたいになるってことですか。
いや違う違う、
あになるってことじゃないですか。
あ、うん、になる、
ピーで終わっちゃうの。
あ、はあはあはあはあ、う
ん、でアペなんて形に絶対なんないから、
うんうん、
だからアペをアとペに分解すること自体が無理なの。
なるほど。だからバチェラーのあイコール燃えるっていう解釈がまず間違ってるので、この説が成り立たないよ。
それが辞書にそう書いてあるもんだから、それを使ってあそうっていうね、燃える床っていうのを考えてしまう誰かいるんだね。
えアペはだから一単語ってことですか？分解できない。
アペは分解できない。
燃えるものっていう単語なんだけど、
いやいや燃えるものっていう単語じゃない。
火っていう単語。
火っていう単語なの。
火っていう単語。
火っていう単語なんだけど、はいはい、それを燃えるものって解釈して、あとペに分けたってところがアイヌ語の文法を無視した解釈。
なるほどね。まあ、日本語で言うとおもんぱかるみたいな、
はい、
なんかあんま聞き慣れない単語だなと思っておもんとぱかるに分解しちゃった
はいはい、はい、
それ一単語だから分けちゃダメだよみたいなこと
ですか、ね。まあ、おもんぱかるは思いはかるから来てるんでしょうけどね。
あそっか、そらくじゃあ分けていいやつだったこれ
多分分けていいと思うんですでまあそういう、まあ、いわゆる民間語源というんですか、うん、そういう分解の仕方を間違えちゃうみたいなケースって、はいはい、まあ、結構ある
よく見られますね。ま
あ、例えば英語になっちゃいますけどフィメール、
うん、
女性のっていうのが、うん、フィープラスメール、その男性の、うん、からなってるわけではないんですよね。例えば、
う
ん、
どう見てもそうですけどね、はい、フィとメイルな感じしますけど、ね、
そのまま一つのまとまりだったとかそんな感じだった気がする。ちゃんと覚えてないんですけど、見た目がね、うん、何かと何かで出来上がってそうで、うん、たまたまメイルの部分は男性のって指してるなとかっていうのがあると、うん、飛びつきたくなっちゃいますよね。
そうだね、フィメイルのメイル共通してるじゃんってなったら、じゃあこれフィとメイルなんだなって思いたくなるんだけど、うん、そのバーチェラーさんも、はい、多分同じことをしたくなった、うん、アペって本当は分解していけないやつなんだけど、ペ、モノ、燃える、アは燃えるだなってやりたくなっちゃったんでしょうね。
そうですね、うんうん、ただバチェラー自身はね、あのアソ山をアイヌ語起源だとは言ってるけど、燃える床とは言ってないですね。全然別の解釈はしてるので。
え、じゃあこれはバチェラーの辞典の話を流用した他の誰かが作り出した説
多分
っていうことですかね。あ、なんかもうめちゃくちゃだな、なんか、うん、失敗に失敗を塗り重ねた説な感じ。
一応聞きますけど、ソが床はそういう意味なんですか？
そうっていうのは床って意味の単語はあります。
あ、それはある
んだ。あ、そうなんだ。ここはじゃあセーフ、
うん、うん、あのところがアウト。そうそう、語呂合わせとしても成立してない、うん、ということですね。じゃあ今日の一番の学びはあれですかね、怪しいサイトに書いてある説は怪しいっていうことですかね。
分かってました最初から聞いてる人みんな分かってるんです。
あ、そうなんですね、うん、みんなそのことは知ってたんですね。
堀本さんがバカやってるなと思って見てましたよ、みんなちゃんと。日本語の地名がそのアイヌ語由来だっていう、うん、その何でもかんでも当てはめるのやめましょう。
いやーそうっすね、もうだって明らかにさ言い過ぎな感じするもんね、うんうん、日本の地名全部アイヌ語由来だなんて、うん、なんかそんなわけないじゃんって感じするから、うん、ちょっとあの改心しました。
30分前の全然違うやん言ってることが
改心しました。
はいはい、
いやでもね結構ね面白いなって思うやつ他にもあって、この日本語の地名アイヌ語由来説、はいはい、ね、青森県の三内丸山遺跡。
ああ、日本史で勉強しますね。
ね、僕修学旅行で行ったんだけど、うん、中学の修学旅行で、
うん。そんなつまらんとこ行ったの？あ、つまらんとこ行
った。つまらんっていうな。お前大事な遺跡だろ。
いや、間違った。
お前世界遺産かなんかだそれ多分。
俺東京行ったからついそれと比べてしまって、
ああ都会が楽しいと思ってるやつだ、もうダメだわ、文化省がない。
三内丸山遺跡にめちゃめちゃ喧嘩しちゃった。無駄なことしちゃった。
まあちょっとね、中学生の視点からは
退屈そうに感じるなと思っただけですよ、う
ん、非常に意味がある場所なんですけどね、はいはい、今水野さん中学の視点をね、はい、取り入れちゃっただけです、はい、いやそうこれとかもさ昔行ったことあるんだけど、この三内丸山遺跡とかどう見ても日本語、
まあ、漢字が当たってますもんね、バッチリと。
だけどこの三内のところが実はアイヌ語だ、うん、みたいな話もそれ一緒に調べたら書いてあって、
うん、
あこういうの面白いなと思ったんですけど、結局だからこれもガセっていうことですよね。
いやこれはねかなり正しい。
難しいね。
難しい。これは本当なん、
うんう
ん、なんか説得力ある前2つはガセで、うんうん、これはガセじゃない。
三内ってなんかない ね,
ね、全然アイヌ語っぽくないですよね、
うん、日本語っぽい響きですけどね、
うん、先生これは解説いただいてもいいですか。
こっから先の話はね、うん、私地名の専門ではないので、
はいはい、
アイヌ語地名学を科学の領域に近づけたと言われている、うん、山田秀蔵先生の話の受け売りをこれからしますけどね、
は
い、ど
中川先生はその山田先生のお弟子さん、
弟子的な立場だったかな、
うんうん、教えをいただいていたって感じです
ね。山田先生はアイヌ語の地名の権威と言ってもいい人なんだけども、うん
はい、
しかし何でもかんでもアイヌ語の単語が入っているような気がしたらばアイヌ語だっていう人じゃないわけね、
うん、
だから三内っていう地名も最初はアイヌ語だとは考えていなかったらしい。
ああそうなんですね、うん、
で、はい、北海道にも東北にもないっていうので終わる地名がたくさんあって、
うんうん、
でないっていうのは川って意味なんですね、アイヌ語でね、はい、だから普通の人はないってついてると、うん、ああアイヌ語かっていうふうに思うんだけど、山先生はないがアイヌ語なのかどうかってまず確認するってとこ始めて、
うんうん、
で山内っていうのは 山は山から海の方へ下るって意味だね、あのアイヌ語の単語としては
山っていうもの、うん、はい、
それから後ろから前へ出るっていう意味もある。で下る川あるいは出る川っていうふうに解釈できるんだけれども、
山内がそれぞれ出ると川になってるから、
なんだけど普通の人はそこで出る川ねっていうふうになっちゃうねうん、うん、
やべ語呂合わせそう
で、あのなりました今僕も
ところが山内さん何が出るんだっていうね、
うん、
で、まあ、あの山から海の方へ下るって言ったら水がこう下る川って当たり前じゃないかってい
う、ね、まあ、川の定義それですもんねそうそうそう山から出てくるものが川、ね、
だから下る川って訳しても出る川って訳しても何のことやらさっぱりわからない。
すごいですね、そこ納得いかないのすごいですね、
うん、そうだね、
なんかいいじゃんそれで、
いい語呂合わせ思いついたら、うん、よし山内出る川ってなりそうですけどね、うんうん、
で山田流のやり方はね、その山内とかあるいは山家内っていう、まあ、出す川っていう名前のとこもあるんだけど、はい、そういう名前についてるところ北海道も本州も含めて全部行ってみる
そこに行く、現地に行かなきゃいけないんですか、
現地に行ってそこの土地行ってそこの土地をよく知っている人を探し出して、うん、その人にどこにもともとその名前がついていたのか案内してもらってでその土地の状況を調べる。
そんなめんどくさいことしないと地名調査でできないの？
それを全部の山内っていう同じ名前がついてるところに対してやって、どういうところにこの山っていう名前がついてるのかっていうのを分析していくわけ
だから、出る川って名前がついてるんだとしたら、その全部の山内に共通する何かが出てくるっていう要素がないとダメかなってことで実際に現地に行って調べる。
そうそう、それがアイヌ語の地名の付け方だからね、共通した特徴につけるわけだから、
うんうん、はい、うんうん、
で結論として全部の土地に共通しているのが鉄砲水が出るところ、要するに雨が大雨が降ると急にものすごい量の水がドドドドドドっていう下っていく出る川、
はい、
なるほど、全部の山内に共通しているのは鉄砲水が出てくるっていう要素だったから、
土地の人にとってみれば何が出るのかって言わなきゃったって分かるわけだから、
うんうんうん、
鉄砲水が出るところってみんな知ってるわけだからね、
はい、
だから出る川でいいわけよ、
なるほど、で
ということを突き止めて、ね、
はい、
で山内丸山の山内はアイヌ語地名であるという結論を出してるんですね。
だから山内丸山遺跡の近く流れてる川も鉄砲水が出る川があるってことだ。
その土地に行っていろいろ聞いて大水が出る場所だってことを突き止めた。
へ、
昔からそこに住んでらっしゃる方とかに多分話を聞いたら、もうあそこ大変なんだよ鉄砲水いっぱい来てって言ってたってことかな。うわすごい、地名考えんのそんな泥臭い作業必要なんだ
ね、考えるとか捉える、うん、地名についてその起源を考えるってことは、
まあ
ね、堀本さんはちなみにその阿蘇とか富士っていうのの語源説を考えるときってどういう風にやりました、う
ん
う
ん、もちろん怪しいサイトを見て、うん、ああ筋通ってるな完璧決まりってなりましたね。
ですよね、
うん、
でなんかアイヌ語のね、うん、その語形性の知識とかってのを持った状態でやったんですよね、
うん、もちろん何もないですよ怪しいサイトで2行を読んで決まりって思いましたね
妄想してください一回君阿蘇にも行こうか、ね、山内も全部行こうか一回
行ったこともねえわ阿蘇さんなんて、
まあ、でも確かによくよく考えたら地名つけるってなったら、
うん、
そうですよね、土地の特徴を持って ね、その地名の名前つけるって、まあ、自然の発想だから、うんうん、ただまあその思考をトレースしようと思ってわざわざ現地に行って聞き取り調査するっていうのがちょっと想像の
遥か
外にあるっていう感じがしますけどね。
そうだ ね、 そうだね、我々よくさあのプラトンが作ったアカデミーの語源はアカデメイヤという都市、うん、プラトンが学校作った都市だぜみたいなことひけらかしてるじゃん、
うん、
でもやっぱさ現地行ったことないじゃん、
うんうん、
やっぱあれ言うためには一回現地行かなきゃいけないから、
うん、
今度の奴隷合宿アカデメイヤ行きましょうか。
堀本さんあれですよね、ギリシャ旅行経費で拾おうとしてますよね、うん、今
このうんちくを言うためにはね必ず一回行かなきゃいけないから、
今後名前出したものを全部それで経費で落とそうとしてませんよね
もちろんですよ、でもそれは必要の取材旅行ですから、
あ
わざと経費で落とそうと
して
るけど、そうそうそう、山田先生リスペクトでギリシャ旅行に経費で行くだけですこれは
あの猛省してくださいあなたは。でも今さ地味にその青森県にもそのアイヌ語由来の地名があるっていう事実が、うん、てかまあ可能性が高いという話があったわけじゃないですか、うん、そうするとさどこまでじゃあそれ行ってんのっていう、
うん、そうだね、
阿蘇とかだいぶ遠くてなんかなさそうな気がするけど、
うん、
青森まで行ってんだったら、
うん、
なんか本州の結構なところまで行ってんのかなとちょっと思いますけど、
確かにアイヌ語ってそんなに進出してないと僕思ってたんですけど、少なくとも青森まで進出してるってことはどこまで行ったのか気になりますね、
うん、どこまで行ってるんですか。
それについてはですね山田先生ががっちり研究していまして、
うんうん、
その山田先生の本の中にですねここまでっていうのははっきり分かるような分布図、 があるんですね。それをちょっと見てみましょう。
先生にお持ちいただいた地図を今我々見てるんですが、はい、画面にも多分出てると思いますが、はい、見方があんまよくわからないな、これ。
これはね、山田先生がいろいろ調べた、ないっていうつく地名ですね。
ない、さっきのお湯、川ですね。
その分布図なんですけれども、うんうん、まあもっと本当はたくさんあるんだけど、わかりやすいようにこう代表的なものを書いてあるわけなんですが、うんうん、アイヌ語であろうと考えられるないを書いてあるものなんですけども、うん、
あ、はい、じゃあここにいっぱいあるウナイとかも、
う
ん、
そう、
福島県ですか、ウナイは。
で、はい、福島まで来てるの、
うんうん、ところがね、うん、これが北東北、青森、秋田、岩手、それから宮城県の仙台よりちょっと北のあたりね、はい、この辺までは内地名が非常にたくさんあるんだけれども、
う
ん、そこから南になるとガクッと減るんですね。
てかそもそもまあそこまで、うん、届いてるってのも、ね、知らなかったですけどね、
うん、全然、はい、津軽海峡そもそもそんなに越えられないやろって思ってたんで、うんうん、青森まで行ってるのすら意外だったんですけど、そうか、福島とか ね、うんうんうん、東北まで入ってきてるんだ ね、うん、
少なくとも宮城県の仙台のあたりの近くまではこのないっていう地名が非常に濃いわけですよ。
うん、
でここまではアイヌ語を話す人が確実に住んでいた、
うんうんうん
う
ん、
ということがはっきりわかるわけね。
確かに地図見る限り明らかに宮城県の北の方まではいっぱいギチギチですね、うん、なんとかないが、
うんうんうん、
でこの南にいなかったってわけじゃないんですよ。ただ
地名として、
うん、そこにはっきり線が引けるっていうことでね、濃い地域と薄い地域ということで、じゃあこの濃い地域ってどういう意味があるのかっていう話なんですけれども、
はい、
つまりこのアイヌ語を喋ってた人たちは誰なのかっていうことね。ということでもう一枚の地図をちょっと、はい、うん、見たいと思います、はい、これは何かっていうとですね、東北地方の昔の地図なんですけれども、
うんうん、
仙台のちょっと北のところに多賀城ってありますね。
はいはい、多賀城、
多賀城、
多賀城、
これか、
仙台の北のところね、
はいはい、
多賀城、
ね、
これはいわば大和朝廷の前線基地があったところで、うんうん、ここから北に住んでた人たちはエミシと呼ばれていて、
はい、
エミシの土地だったわけです。エミシの地域だったわけですね、
うん、
で、この北には大和朝廷の力が及んでいなかったと考えられるんですよね、
はいはい、
で今度日本海側には秋田県のところに書いてないけど出羽の柵というのがあって、秋田のところにね、
あ、日本史でやったわ、
うん、俺初めて聞いたな、
うん、でこれもね大和朝廷の基地だったんですけれども、
はい、
どうやらこっち側と連絡が取れなくなっちゃったらしくて、
うんうん、
この多賀城から王の東人という将軍がですね、大軍を率いて多賀城から出羽の柵までのルートを作るってんで出かけていったんだけど、
はい、
小勝峠のところで、
はい、ここですね、
うん、はい、秋田と
山形の
県境のところですね、
はい、
でこの小勝峠のところまで来たところで先進めなくなっちゃった。
ほう、
そのエミシ軍の力が強くて、ここから先行くの無理って言って引き返してきちゃったというのが記録に残ってるんですね、
はい、
うん、
イメージとしてはだから前線のすごい先の人たちと連絡取れないから助けたいなみたいな、うん、なんだけど途中でやっぱ敵強すぎるってなって、その接続に失敗して結局置き去り
ということで、ここからしばらく要するに大和朝廷の力っていうのはこの今のラインね、うん、から北に行けない状態で、うんうん、そこはもうエミシの世界だったっ
け。なるほどなるほど、
うんうん、この今の小勝峠と多賀城を結ぶ線とさっきのアイヌ語地名の濃い地域の地図ってはぴったり一致
する
。そうだよね、仙台のさ、うん、この辺りにだって多賀城があって、
う
ん、
そうだね、
この辺り、ここか、ここの秋田と山形の中間のこの線だからさ、うん、ちょうど確かに一致してます
よね。はあ、うん、ほんとだ、そうか、だからそれより上の、今の話で言うと、恵比市のエリアがなんとかないっていう、
う
ん、アイヌ語由来の地名がいっぱいあって、それより下は明らかに少ないですね。
うんうん、
すげえ。
っていうことからね、山田先生の結論は、要するに恵比市が全員がアイヌ語喋ってたとは言わないけれども、うんうん、少なくとも地名に残るぐらい、アイヌ語を使う人たちが大勢恵比市の中にいたと、
うん
う
ん、
いうことははっきり言えるということなんですね。
おもろ。
なんか僕にごめんなさい、日本史弱すぎて、
はいはい、
エミシがあんまピンときてないんですけど、
はい、
その北の方にいた人たちみたいな解像度なんですけど、
だから日本史の人はね、北の方にいた人たちっていうことであって、そのアイヌとは限らんっていうふうに、うん、アイヌの先祖とは限らんって言ってんだけど、
うんうん、
我々からすればね、そこにアイヌが残ってるってことはアイヌも喋ってたんっていうわけじゃん、うん、っていうことでね、うんうん、それはアイヌの先祖じゃんっていうふうに今考えてるわけですけどね。
なるほど、だからエミシっていうものはもうそのすごく緩いふわっとした定義なんだけど、うん、中身紐解いてみると結構それはアイヌと 一緒って言っていいんですかね、
うん、アイヌ語を喋る人もいたってことだよね、う
ん、だからいろんな人がいたかもしれないけども少なくともアイヌ語を喋る人たちが非常にたくさんいた、
なるほど、
からそこら中にアイヌ語が残ってるっていうことに結論になるわけね。
これすごない、うん、地名からさそこにいたエミシみたいな人たちの正体を探れるって、うんうんうん、結構衝撃の事実じゃん。
いやそうなんですよね、当たり前のになんとかないみたいな地名はあるわけじゃないですか、うん、普通に生活してて。
俺そのなんとかないなんてどうせ割と全部最近ついたもんだろうってなんとなくイメージしてたけど
行政が後からつけたみたいな
そうそうそう、お上が決めたんじゃないのと思ったけど違うんだ、昔から残っててそのマップを作ればここから上ではっきり住んでた人たち違うなとか、うん、アイヌ語住んでた人たちこの辺にいるなっていうのが分かるんだね。
僕小学生の頃に地図帳全部一応見てみようと思って、うん、1ページ目からこうザーッと見て難読地名だけ抽出してノートに移すっていう作業をした
とか変な小学生
ね、みんなあると思うんですけど。
いや僕はないです、
ね、楽しいんですけどねあれね。で北海道とかやっぱ宝庫なわけですね、その、うん、まあ、難読地名、うん、その定義でいけば難読の地名がいっぱいあるから、うん、北海道とか、まあ、沖縄いっぱい集めるわけですけど、うん、全然僕この東北にこういうのが多いのとか全然気づかず、ひたすらあの岩手県の一戸から二戸三戸で何戸まであるかを調べてそういうことばっかしてて
あいっぱいあるもん、ね、
全然気づかなかったですね。
ダメですよ水野さん、ちゃんとこういうのに発見しないと、地図帳せっかく写すんだったら。
本当ですよね、
うん、難読漢字だけ見つけてテンション上がってるのもったいないですよ。
東京は少ない、東京全然
どうでもええの、
勝ち時ぐらいしかない、
そのカウントどうでもええ、
興奮させる、ね、地面なかったですやっぱり。
この地図見てて思ったんですけど、岩手県の佐比内みたいな地名があると思うんですが、これ北海道にサッピ内っていう地名あった気がするんですけど、これとこれって同語源だったりします？
同語源じゃないかっていうふうに山田先生は考えて、うんうん、で佐比内にやっぱり行ってみるわけですね。
うん、まあ、やっぱ行くところから始まる
わ、行って、まあ、どうするかっていうところ山田流のやり方ですが、その土地とまずタクシー会社行くんですね。でタクシー会社行って、ここで昔からここに勤めていてこの土地の人のことをよく知っている運転手さんいないかね、尋ねるわけね。あ、じゃあこの人どうですかって言うと、うん、じゃあ、君今日一日僕に付き合ってくれたまえってタクシー1台借り上げちゃうわけ。
おー、すげえ、フィールドワークのために運転手1日捕まえちゃうんですね。
でその運転手さんにね、この佐比内ってところに行きたいんだけども、その佐比内のことをよく知ってるようなそういうお年寄りはいないかしらっていうふうに聞いて、うんうん、あ、じゃあ誰それさんとこがいいんじゃないですかって言って連れてってもらう、
うんうん、
でそこ行ってそこの人にですね、ちょっと一緒に行って佐比内どこにあったか教えてくれって言うんで、今度その人タクシー乗っけて佐比内まで行くわけですよ。
その佐比内って地名はもう今まさにここですみたいなのが曖昧になってるんですかね。
いや、どの地名でも同じで、うんうん、その要するにもともとどこについてたかっていうのは地図の上では適当なところについてるから、
うんうん、そうかそうか、うん、ここピンポイントで佐比内って昔は呼ばれてたんだけど、この辺一帯がそういう地名になりましたって、うん、そう
だから大きな地名ほどもともとどこについてたか分かんない
くなっちゃって
、確かにそうだよ、
言われたらそうだね、うん、地図の区分ってドカッとつけられちゃうもんね、う
ん
う
ん、なんとか川っていう地名僕の家の近くにあったんですけど、うん、全然川一部しかないので一帯は川って呼んでたから
そうだよね、
確かによく考えたらあれ変だよね、
そうだよね、
川じゃないなって思わなきゃいけなかったね、
うん、しかもさ学芸大学駅とかに至ってはさ、うん、学芸大学なかったりするよね、
あ
近くに
ね、
もうだから地名だけ残ってて全然実態は反映してないってことよくあるんだな、うん、
神奈川県ってあるでしょ、
はい、う
ん、私そこの出身だけど
神奈川県、
はい、神奈川県の神奈川ってどこにあるんだって話、
ね、確かに全く考えたことなかったそれ、
うん、神奈川っていう川ない
ないでしょ、聞いたことない、
まあ、聞いたことない、
ね、だからどうして神奈川っていう名前になってるのかってのはそれで行くとよくわかんないわけよね、
よくわかんないんだ、
いやいや知らないよ俺、
ああなるほど、はいはいはい、
調べたわけじゃないから、
はい、う
ん、ただそこに住んでる住民としてね、そこで生まれ育った人間として神奈川ってどこに元をついてたのって言われてもわかんないよね、
確かに、
うん、
あ、ただし私ね横浜市神奈川区西神奈川っていうところの出身なので、
はい、
おそらく私の生まれたところあたりにあったんだろうなという気がするんだけど、
神奈川区西神奈川だからもうめちゃくちゃ神奈川
っぽい、そこに川流れてるけど確かね片平川っていう名前の川だね、
なんか惜しいですね、
なんか神奈川っぽい響きだね、うん、一瞬ね、うん、
長老みたいな人じゃない
そうだわ、佐比内行った時も同じで、うん、この辺一体佐比内だけど、うん、本当の佐比内どの場所か分かる、う
ん、
って聞いた
わけ、ね、分かんないわ、
でどこら辺が佐比内かってで連れてもらって、うんうん、でその現地に着いたところで、いやここ今ね、あの佐比内佐比内ってみんな呼んでるけど、私が子供の頃はサッピ内って呼んでたっていう、
北海道のサッピ内と被ってきましたね、
うん、
音も、
つまり、同じ発音なわけで、
お いいね、う
ん、で実は北海道のサッピ内とサヒ内の写真があるんですけど、ちょっと出してもらえますかね、はい、
これが北海道のサッピ内ですね、
うんうん、でサッピ内というのはサっていうのは乾く、ピは小石、内は川で、うん、乾く小石の川っていうね風に解釈できるんだけど、
じゃあ乾いちゃうんですかね、うん、この川
これは今は水ない状態、はい、で、うん、あの夏になるっていうと水が干上がっちゃって、で川底がむき出しになって川底の砂利がそのまま表出
てくる、へ
ー、へ
ー、というところを乾く小石の川っていう、
ドンピシャやってくる。これは普通に北海道のサッピ内だから、そのまんまです、
ね、ああそかそかそか
岩手県遠野のサヒ内の写真がもう一つ
がこれですね。
ここ行って見てみたら全く同じように、その雨が降らないと川底がむき出しになって、
あ乾く小石の川だ、
そう小石の川ということで、土地の状況もそれから名前も全く一致しているということで、この、岩手県の佐比内は間違いなくアイヌ語地名であると。
サッピ内と佐比内
しびれる
わ、間違いなく一緒ですね、うん、やっぱこういう説を持ってこなきゃダメですよね
どのつらさげ
で言ってんすか、なんだ火の神の山だから富士山ってそんなわけない
だろ、お前が言ったんだよ
こうやって決めるんだ、
そうそうそうそう、
地名ってこれとこれ同源だよねっていうのをちゃんと調べようと思ったらこれやるしかないんだね。
だから恐ろしく手間がかかる。
はあ、うん、そうですよね、
そうですよね、
だって、まあ、言うたらその川一つ決めるためだけに丸一日それを頑張るわけですもんね、うん、
だからね、昔山田先生が僕が若い頃にね、中川君君アイヌ語地名やってみないかねって言われて、
はい、
うん、即座ね無理ですって
あやっぱり大変だなっていう、
う
ん、あの
どういうやり方をしてるか知っているから、うんうん、だからそれはちょっと私にはできません
あそれ面白いな、先生が頑張ってるのを横で見て、うん、あこれ、うん、俺はやりたくないなって
えちなみにこの山田流のこういう地名研究って後継者はいるんですか、ちゃんと。
まあいろいろ、うん、薫陶を受けてる人はいますよ ね、そういうやり方動いてる人は何人もいると思うけれども、
はあ大変だよ。でもこれ
これね、
草分けですか、山田先生がこういう
こういうやり方をがっちり確立したのは山田先生。
へえ、
それまではどっちかっていうと語呂合わせに近い、机の上でね地図とかそういうのを見ながら、あるいは古文書とか見ながらそこでこう組み立てていくみたいな、そういうやり方の人がまあ多かったね。
だ感覚としてはパズルっぽいですよね、 この、うん、こんな音はこの意味があるかもこの意味があるかもみたいなのをずらーっと並べて一番ありそうなものを言うみたいな感じだったのが、うん、フィールドワークで実際に調査して裏付けを取るっていう、うん、そういうスタイルになったと、う
ん、もちろんその山田先生自身アイヌ語にはものすごく詳しいし、それから現地に行く前に古文書を調べていって、でどこがそこにもともとついていた名前の土地かっていうのを調べていくわけね、うんうん、その上で調査に行くわけだから、ただ闇雲に行くわけじゃないので。
ちょっと前にウェブライターの世界で、
はい、
こたつ記事をやめようっていうフレーズが流行ったんですよね、
はい、
これはこたつに入ったまま書ける記事、ネット情報とか本の情報とかだけなんとなく読み漁って多分ここだと思いますって並べたものってあんまり価値ないから、
うん、
気になるお前がまとめたい記事があるなら取材をしに行きなさい、
足を使えと、
その現地に行って実際の関係者に話を聞いて書くことがウェブライターの本来の仕事だろうって警鐘を鳴らすっていうムードが多分5年ぐらい前にあったんですけど、
うん、
アイヌ語地名語源を探求するのも全く一緒だなっていう気が今しましたね。
現地でね、
こたつ語源はやっぱ良くないこたつ地名は良くないんだなっていう、
ね、そうですよね、
うん、
それで言ったらずっとこたつ言語学してたかもしれないですね、ちょっと、
うん、ああ実際にね、いろんなところに足運ばずに
語学とかさ、
うん、
後回しにしてさ、
そうだね、
人に話聞かずにさずっと暖房効いた部屋で本だけ読んでたんで
そうだね、
こたつ言語学しかしてない、
こたつ言語学ラジオでしたねこの番組ね
そうですね、なんか今堀本さんが喋ってる内容聞いてずっと俺の話かもしれないって今なりましたね
こう胸が痛くなるところある、
胸痛いですね、
でもみんなだから多少さそれで妥協してたところを多分山田先生がこれやらないといけないよってやられたって、めちゃくちゃ偉大ですよね。
うん、まあ、だから本当にやり方をガラッと変えてしまった人っていうことですよね、きっと。
まあそうですね、
うん、はい、すごい。
ゴールデンカムイ読んでてさ、胸が熱くなる地名系で言うとさ、
はい、
月サムアンパンっていうの出てくるんだけどさ、
水
野さん月サムピンとくる？
全然。
あーもうダメですわ。
ダメですか？
全然味わえてないゴールデンカムイを。
山田式の読み方できてないですか？ゴールデンカムイで地名が出てくるための俺月サムとかいかんじゃないですか
そうですよ、もちろんもちろん。俺はね、あのこうなることを見越して、はい、小学生の頃からずっと月サムフィールドワークしてたんです
よ。あなたは北海道出身だっただけですよ
俺通ってた歯医者月サムにあったから、
うんうん、
毎月矯正歯科にね通っててね、3年5年ぐらいか 毎月月サムの歯医者にフィールドワークしに行ってたんです月サムアンパンを楽しむゴールデンカムイを楽しむために、
ね、順番が逆ですし順番逆ですしあなたが北海道出身だっただけだと思いますけど
そうです単に地元なだけなんですけど、はい、僕月サムとか結構親しい地名でゴールデンカムイ出てくると嬉しいんですけど、うん、中川先生これ月サムとかってアイヌ語由来でいいんですかね
てか月サムってどういう意味の地名だと思ってました
あの漢字だとねムーンの月に寒いって書くんで、はいうんはい、全然わからんなどういうこと月に言われてみると全然意味わからん
ねゴールデンカムを読んで、うん、あの下手したらアイヌ語の専門家でもアイヌ語詳しいかもしれないって最初に豪語してたわけじゃないですか
そうっすね
月サムって、
ね、僕は当然ね
どういうふうに分けて、うんはいはいはい、どういう意味になるのか考えてみましょうよ
もうやっぱりあれですよね昔の人が冬のね、うん、寒い日に空を見上げるとね月が非常に綺麗に見えるわけですよ
はいまだありますよ
逆転の可能性が時の方がね湿度も低いし綺麗に星とか月とか見えますから、はい、ウサギが見えるわけですね、
うん、
月のクレーターで、
はい、
であーこんな寒いんだったらウサギも寒いんだろうなって言ったことが由来とされます月寒です
ゴリゴリの日本語です
ね何にもアイヌ語じゃなかった、うん、さっぱりわからない
ですね正解伺えますか
すいません先生正解お願いできますか
でね月寒ってその前はね月サップってみんな地元の人呼んでたんです
よね月寒月サップなのか
月サップって呼んでた、うんうんほうほうで月サップに多分月と寒いって字を当てて月サップって呼んでたのが寒いって字を当てたもんだから月寒になっちゃったのね
ほー、うん、サップに寒いを当てた
本当だから月に寒いって書いて月サップって読ませていたってことですよね多分、
うん、ああそうかそうか寒いって字を当ててサップと読ませるって言ってたんだけど、
う
ん
まあ寒いとも言うからねだから寒いって字を当てたんだろうけど、うん、そしたらみんな寒って呼んで月寒月寒になっちゃったんだけど、うん、
はー
もっと前は大元のアイヌ語は多分チキサップだったね
あだいぶ遠いな、うん、チキサ
ップ
から
チキサップ、うんうん、でチキサップって何かっていうといろいろな説はあるけれども、まあ、山田先生はねこれは春ニレの木を指したんじゃないかと、
うんうん、
で春ニレのことをチキサップっていうわけよう
ん、うん、
で春ニレって棒をこすって火を起こすのに火がつきやすいので使う木なんですね
へ
で地は私たちが木さはこうあの棒をこするあの動作切りもみする動作プはものでねで私たちが火を起こすもの
なるほどなるほど
というのが春ニレの語源だというふうに言われてるんだけども、うんうん
はい、
だから春ニレがいっぱい生えてたところなんじゃないかっていう話よ、
うん、
で、
うん、
それでチキサップチキサップって言ってたのが月サップになって漢字の月寒いを当てたので月寒になって今に至るですね
はあ。
春野さんどうです春ニレの木は結構見ましたかどうぞ教えてくださいよフィードバックしたんですよね当然
春ニレの木めちゃくちゃ生えてましたよ僕が通ってた歯医者の中にも生えてました
そうや
僕がねあの歯医者さんで座らされるあのソファーベッドみたいな、
はいはい、
あの座る寝るところあれ春ニレでできてた気がします木のベッドだったはず
そんなはずない
です 春ニレのドリルで歯削られました
嘘すぎるだろ本日は広告案件となっております。
何の？
こちらですね。中川先生のご著書ですね。
あ、はいはいはい。ゴールデンカムイの解説本というか、アイヌ文化をゴールデンカムイで読み解く本ですかね。
はい、ですね。で、一冊目がアイヌ文化で読み解くゴールデンカムイ。
うんうん、
で、もう一冊目がゴールデンカムイ、絵から学ぶアイヌ文化。
うんうん、
この二冊ですね。うんうん、このまあ後者の方が最近出たんですけれども。
はいはい、だからすごく似た本が二冊出てるってことですね。
そうですね。はい。経緯としては、一冊目。これはね、うん250ページの、
うんうん
そのゴールデンカムイっていうのをフックにして、うんうん、アイヌ文化についてもっと知るとゴールデンカムイもっと面白く読めるのでっていうコンセプトで書かれた入門書のようなもので、うんうん、でその後にもっと解説できることがあるとなった結果、うんとんでもないボリュームになって書いてきました
あの僕こんなに分厚い新書初めて見ました
そうですね
こんな厚くできるの新書
ってドンキと言って差し支えない
すごいね分厚さが、
550ページ超
多いって、
はい、ただ550ページ超でまあこの本の中身見てもらうと分かるんですけど、うん、このゴールデンカムイのねコマとか、うん、
漫画がかなり
イラストとか
引用されてますね
が、はい、かなり入っていて、うんうん、その550ページ超で1500円なので、うん、実質買えば買うだけバクワードです、ね、儲かります、はい、
そうですよだってこの厚さだったらね
そう3000円ぐらい
するはず
なのが1500円になったということは、うん、買うと1500円儲かります、
はい、あーすごいなじゃあ1万部くらい買いましょうかもうそしたら1500万儲かるわけ
です、
ね、
そうです
完璧なスキームだわ、
はい、大儲けです
買いましょうこれまとめ買い、
は
い、
実はあんまりこの2冊の話はしてないんですけれども、うんまあ、今回中川先生をお招きしてまあ、ゴールデンカムイがより楽しくなっちゃうような、まあ、アイヌ語情報、
うん、
今回お届けできたかなと思ってます、
うんうんうん、そうかゴールデンカムイの話した
ゴールデンカムイの話しましたよ
どこで
え月サムの話したじゃないですか覚えてないですか
いやしたけど、
はい、
したけど細かいね、
はいはいはい、
月サムみたいな狭いところの話をしたんですね ゴールデンカムイ全体。アシリパの話とかしなかったですよね。
いや、だって本質は月様とか、そっちの方が興味深いじゃん。やっぱり、出てくる地名とかの方が。
読み方間違えてる気がするけど、
アサヒカーとかそういうのの話も欲しかったですか。なんかもっと出てくる、釧路とかそういう、舞台の地名の話もっと欲しかったってこと。
アシリパとか杉本とかの話あるやん。
杉本
知らんの知らんの
杉本
読んだことない
ですか。
俺の友達じゃなくて。
あ、じゃなくて。
あ、もうゴールデンカムイのすごい細かいところがいっぱい水野さん気になってる。
いや、でも僕がだってゴールデンカムイ地名の部分が読んでないと、アイヌ語の部分が読んでない。
頭おかしいよ、あんた。
なんかね、でも目に傷ある人出てきたなと思ったんですけど、誰なんだろうと思って。
あ、そのことはあんまり理解してないですね。目の傷の話とか。
なんかね、名前がアイヌ語じゃなかったんで、読み飛ばしました、そこは。はい、僕は。
頭おかしくなってるって。
ってのは、そうなんですけど。
まあ、そうなんですね、当然ね、はい。
ただ、そのゴールデンカムイを読む上で、やっぱアイヌ文化のことを分かってると、
う
ん、よりね、楽しめるんですね。
だって、月サム一つでこんなにね、盛り上がれる。あ、それニレの木から来てたんだとか、うん、あ、それ漢字当てちゃったせいで、チキサップが月サムになっちゃったんだとか。はい、っていう楽しさもあるわけで、もう漫画の一言一言に興奮するようになれるかもしれないですね。
そうですよ、本当に、うん、まさにそうで、僕例えばこの本ね読んでねびっくりしたのは、うん、このゴールデンカムイの中に、うん、まあ、あるキャラクターが出てくると、
はいはい、
ちょっとこっからどう喋ってもネタバレになりそうなので、はいはい、だいぶ伏せますけれども、うん、まあ、そのキャラクターの衣装を中川先生が見たときに、
うん、
なんか衣装の模様ちょっと引っかかるなみたいなことを思ったと。ほうほうほう、
妙な模様だなと。
はい、うん、で結局その直感が、うん、実は後々正しいことが分かったみたいな話出てきて、
すげえアイヌ文化が分かっていればもう模様一つでこの先の展開こうだなって分かるんですね。
あのシーン、この126ページに出てきた内容を今話したんですけれども、うん、これだから中川先生が実際に例えば連載とか、まあ、あれは分かんないですけどネームとかを見た時にやっぱり気になった、その段階で引っかかったんですか。
これ実言うとこの着物はよく知ってるのよ。実物を、実物を、
あ、実物があるんだ、
うん、実物を元にして描かれた着物なんだけども、うんうんうん、
はい、
カラフトの着物だなと思うわけよ、見た瞬間に。
おかしいなって、
うん、なんだけどカラフトの人っていうことになってないから、
はい、
なんとなく引っかかったまま先行くと、うん、あ、実はこれカラフトアイヌの着物もらったんじゃないかっていうのが後から出てくるってことね、うんうんうんうん、
だからアイヌ文化を知って読むと、
うん、
もう登場したキャラクターの着物だけで先の展開を予測できるとか、
うんうん、それすごいね。
そうなんですよ、僕もこれ知って普通に読んでて、
うん、
あ、そんなとこ見て楽しめるんだっていう。
そうだね、そうだな。
まあ、だから一つは野田先生もすごいって話だと思うんですけど、
そうですね、ゴールデンカムイ
そこまで含めて作り込んでるんだもあると思うんですけど、うんうん、まあ、それを差し置いてもやっぱりそのアイヌ文化知っておくことで面白くなる、うん、漫画の描写って多分いっぱいあって、うんうん、切り口がさ、ゴールデンカムイっていう、まあ、うん、結構身近な、うんうん、日本の人にとっては身近な題材だから楽しく勉強できる、
そうですね、
っていう意味でこの2冊、まあ、だからまとめると700ページ超になると思うんですけど、まあ、読めば読むほど、
うん、
儲かりますので。
そうですね、ゴールデンカムイも楽しくなるし、
はい、
しかもね、北海道観光に行くときとかにね、
うん、
言うても新書サイズだからさ、持ち運びしやすいから、
はい、そうですね、はい、
これガイドブック代わりに持ってってさ、
うんうん、
でじゃあそのアイヌ関連施設とか、うん、北海道のいろんなところ旅行するときにこれあったら、あ、ここ注目したらええんやってポイントが一発で分かって、
うん、
いいガイドブックにもなるんじゃないですかね。
そういう風に使ってもらうといいと思いますね、
うんうん、分厚い新書っていいね、
うん、
そうやって活用できるんだね。
そう、実はあのだから中川先生と今回の件に際して事前に打ち合わせをした時に、
うんうん、
山田先生の本お話聞いて面白そうだと思ったから買ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱハードカバーででかいんです
よ。まあ学術者はしょうがないっすよね。
そうなんですよ、なんかこれも一緒にこう持ってったら北海道旅行行くとき楽しかろうと思ったんですけど、うん、そうでかいなっていうのはあるんですけど、新書だとねそれが、うん、
持ち運びやすいですね、
うん、お求めやすいっていうのもやっぱいいですよね、
うんうん。それでは本日はアイヌ語の専門家でありゴールデンカムイの監修者でもある中川先生をお招きして、うん、いろいろ貴重なお話を伺ってまいりました、
うん、
中川先生ありがとうございました。
いやないけれ
なんてい
やいや、ありがとう、
ありがとう、うん、あ、言ったのか、あ、やっぱなんかすごいしれっと発音されたせい
で。でも堀本さん当然分かりましたよね今のね。
もちろんですよ。もちろんもちろんアイヌ語マスターですからこっちは。
こんにちはって言ってください。
こんにちは。
ゼロからやりましょう。ゼロからやりましょう。
難しいね、一朝一夕は無理ですね。
一個もやってなかったよ多分今の。
それでは引き続き面白かった方はチャンネル登録高評価感想のコメントとかですね、うん、あのこれ聞いて思ったこと、
うん、
ゴールデンカムイのみんなの思いとかね、
はいはいはい、
そういうの
も
あとこちらの本買ったよ読んだよっていう感想もお待ちしておりますので、うん、どしどし気楽にコメント書き込んでいただければと思います、
はい、
それでは今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。 できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。